もう一回続きをお話しますね。こっち側はですね、こっち側のがっていうのは、まあ、感情的な方なんです。こっちは感情的な方。で、こっち側のがっていうのが、理性的な方です。まずここいいですか。だから頭ではこっち側になりたい、理性的な方になりたい。でも感情としてはこっち側になってしまうわけ。わかりますか。難しい。いいですか。つまり私たちは、まあ分かりやすく言えば3歳まででどんな環境に育ったか、それがそのまま自分の人生になるんです。無意識のうちにその3歳までに育った環境になろうと、自分の育った環境と同じものを取って、そしてそれをかき集めていくのが私たちの人生なんです。場所が全然足りなくなって、これが12人いいですかね。だから私たちの人生ってどんな人生ですかっていうと、自分が小さい時に親からどのように見てもらったか、それが自分だとまずなります。そしてその自分と同じものに執着し、かき集めて自分のそばに置こうとするんです。だから自分の育った環境と同じような世界が大人になって出来上がっていくわけ。だから小さい時に幸せな環境に育った人は大人になってから幸せな環境を作ろうとするわけ。子供の時に喧嘩に満ちた環境に育った人は、大人になってから争いの絶えない家庭を無意識のうちに作るんです。頭でどう思っていようが関係なくってことです。これ、そう、これを三つ子の魂百までって言うんです。小沢さん、わかります？難しいところありますね。
いや、なんか中に重なってる。
あ、そうそうそうそう。だから頭でどう思うが、自分が小さい時にどんな環境で育ったかっていうことが自分の人生になってしまうってことなんです。頭では幸せになりたいって思っても、小さい時に不幸な環境に育った人は無意識のうちに不幸になろうと動き出す。無意識です。わかりますか。難しい。 分かってきました、うん、よかったよかった、うん、だからこのがっていうのはですね、がっていうのは自分が小さい時にどんな環境に育ったか、もうそれで決まるんですよ。それが自分、あとはもうそれとね、同じものを自分のそばにかき集めていく人生なんです。ね、かき集めて、それを自分のそばに置く、それが私の人生であり、かき集めたものを老いと死によって全部置いていくのが私たちの人生なんです。そうそうそう、いや親のようなじゃなくて、親から受けたもののようになる。親じゃないわけ、親から受けたその環境と同じ世界を作り上げる。親に、例えばね、小さい時に自分は親の顔色を見てビクビク暮らしていたならば、そうビクビク暮らしていこうとするわけ。はい、
それ受け取り方ってありますよね。その
はい、
そう、例えばイライラしている親を見て、
うん、
イライラしていると感じないで違う受け取り方をし、うん、することってないですか。
それはその人の荒屋敷の中にどう収まってるかということで決まります。
あ、そっか、生まれる前から
持っている。そう、生まれる前から持っている、これで受け取り方が決まる。
でも意味わからなくても、意味わからなくてもっていうか、その言葉の意味とかもよくわかんないくらいでも、
うん、
荒屋敷があるから、
うん、
受け取り方は分かるっていうことですか。
荒屋敷があるからっていうのは、荒屋敷がしっかりと持ってる人はねってことです。しっかりとできてる人はね、
しっかりできてる、
はい、つまり多くの人はこの荒屋敷がぐちゃぐちゃな、つまりほとんどの人に過去世なんて存在しないんです。ほとんどの人に。だからもうほとんどの人は親がどう思ってるか、それをそのままもらいます。だからもうまさに親がイライラしていたら、あ、自分はイライラされるものだっていうふうになります。受け取り方がそうなんです。イライラされるものだと。
そのまま受け取
ります。そのまま受け取ります。イライラされるものだと。
なんでなんだろう。大きくなったらっていうか、ある程度この物事が分かるようになったら、イライラしているっていうこの出来事が分かりますけど。
うんうん、
3歳までには分か
る。なら3歳まではイメージがあるんですよ。イライラしてるという言葉はなくても、なんとなくお父さんが怒ってる、イライラしている、私はドキドキしている、顔を見ている、ビクビクしている、これが自分の一番落ち着く環境なんです。
あ、それを大きくなってイライラって言うんだ。
そうそうそうそうそう、後からこれがイライラなんだなと。
ドキドキしたら自分を感じれるからいい。
そうそうそうそうそう、こうやってこう顔色を伺いながらドキドキドキドキしててしてる、この状態が落ち着くわ。
自分を感じる。
そうそうそうそうそうそう。一切のプライドを捨てて、ね、もう 鬼嫁のような人と結婚したら幸せになれるわけですね。こう例えばビクビクするっていう我を持ってる人ね。そんなさ可愛くて何でもいいよいいよっていう風にね言ってくれる人じゃなく、
急に怒って
そうそうそうそう、あんた何やってんだよ。いやいやいやでもそういう女性と、いや例えばの話ですよ、そういう環境で育った人は、あんた何言ってんだよって、本当にもう働かんで出すんだよっていう奥さんと結婚すると、もうなんかすごい落ち着く、めちゃめちゃ落ち着く、あこれが生きてるわ。
あでも怒られたいから余計にしないんですよね、うん、別に。
いやいやいや、ない、もう動かされるから、だって怒られたいからじゃなくて、だって常に顔色を伺って動いてたんですから。だから顔色を伺って常にこう怒られないように動くっていうのが自分の性に合ってるわけでしょ。ね、
上手だね。
顔色を伺ってこうやって動いてるのがこうね、こうやってこう動いてたわけでしょ。そしたらもう本当にこうやってさ、ね、いや、あんた何やってんのよ、働かんで出すなよ、本当に働きなさい。
そんな奥さんいるのかい。
はい、います。世の中には強いですか、そういう人が一番感情的には落ち着く。いや、選んでしまうんじゃなく、そういう人にバーンってこう照準が合うわけ。照準。こう。
理想の人だった。
いやいやバーンってこうね、バーンとこう、バシーってこう、その人のことしか考えられなくなるわけ。ね。バーンってこう見るわけ。こう例えばなんですよ、そういう環境で育った人は、そういう風にバーンって叱ってくれるようなね、あんた何やってんのよ！という女性を見ると、バーンとその人のことがすごい気になるわけ。で、常にその人の顔色を伺うようです。で、顔色を伺って、で、帰ってこないとか。顔色を伺って、ね、食事を食べないとか。顔色を伺って、ね、ちょっとこう避けたりする。ほら、ほら、イライラしてきたでしょ？ほら、怒ってよ、私のこと。だって感情ではそれがしてほしいんだもん。バシッて目がいくわけ。で、頭ではね、もうな僕はね、何でもうんうんって笑顔で言ってくれるような女性が好きなんだ。とかって言うわけ。全然好きじゃない。全然好きじゃない。なんかこう。
もしそういう人と例えば一緒になっちゃったら。
はい。あ、その何でもいいよいいよなんていう風に女性と結婚したら、こう一生懸命怒らせようと、僕仕事行かないよ、ほら行かないよ、ほら怒ったでしょ、ほら腹が立つでしょ。
いいよなんて言われたら、
いやもうちょっとこれはちょっと肩透かしですよね。ほらほらもうお酒も飲んじゃったよ、ほらもうこれで怒ったでしょ。
仕事も行かんで、
仕事も行くわけないでしょ、仕事行ったら怒ってくれないもんね。
そんなあるかい。なんで怒ってくんないのって逆切れになるって。
いやいや、そんなことはないの、頭ではそうそうこれでいいんだってなるわけ。頭と感情は違いますからね。
でも どっかなんか物足りない。
そう、どっか物足りない、ああおかしいなって、あだからなんか甘えちゃっていいんだってぐらいになっちゃう。自分の頭の中では、ああ奥さんが頑張ってるから、じゃあぐうたらでいいんだ、ほらもうお酒たくさん飲んじゃったよ、ほらこれで怒るでしょ、怒らないって感じになるわけ。 ますかね。まあ、例えばの話ですよ。今具体的に誰かって話をしてるわけじゃなくて、例えばこういう環境に育った人ならば、そういう奥さんのことを、そういう女性のことをバーンってこうフォーカスしてしまうわけ。照準があるの。だって貪欲だもん。なんでって言ったら、それが自分なんです。わかりますか？だから崩れた時ほど叱ってあげるとシャキッとするシャキッとする。なんだ、舐めてんだもん、大概にせえよボケじゃないからね。っていうような感じで叱ってもらうとシャキッとする。そうそう、これが私、これが僕。やめられないね。また叱ってもらいたいね。こういうがなんです。がっていうのは、その自分が小さい時にどんな環境で育ったか、もうそれが純粋にその人のがになります。そうそうそう、頭の方の我を崩して、うん、あなたはもう
夢みたいなこと言っててもダメだよって言って、
ね、そうそうそうそうそう、しかもその結構な感じでさ、本当に何考えてんのよとかいうような感じで言われると、シキーッとかいう感じでシキーッとかなって
シャキッとなるから
、ね、そうそうそうそうだってそれが欲しいもん。ほらほらほらほら、だからもう一生懸命怒らせたいわけ、うん、はいはいはいはい、怒って
妙識の方の我を崩すっていう、
妙識の方の我を崩すには荒屋敷を知らないといけ
ない。こう知らない、
はい、妙識の方のその我を崩すためには苦樹が必要なんです。これ
逃げてるところを逃
さない、この苦樹こそ、ここで言うですよ。ここで言う、こっち側じゃないからね。この理性的な方じゃなくて、感情的な方の苦樹と感じているものこそ、有意識です。だからその人が無意識のうちに逃げているものと向き合っていくことによって、その人の有意識が分かるんです。そうそうそう、まずはだから私たちはもうこっち側の理性的な方の自力と言われる我を崩さないと、もう純粋に何を求めてるかっていうことがわからない。だから相矛盾する行動をとってしまうわけ。頭ではみんなから愛されたいとかっていうふうに思ってるね。だってそれが存在価値が高いから。でも例えば小さい時に親がイライラしてね、いたならば、なんとなく性格的にはグズグズしたくなりません？
君手を隠すみたいな。
あ、そうそう、そうそう、グズグズするとほら相手は？
イライラする。
そうそうそうそう、うん、そうすると安心なんです、うん、 結局その人の人生ってどんな人生になるか、それはもう自分がどんな環境で小さい時育ったか、もうそれでほぼ決まります。ほぼ。だからその人を幸せにしてあげたいって、その子を幸せにしてあげたいと思ったら3歳までが勝負です。
どうする、
本当にその3歳までに力をもう注ぐんです、ね、3歳までその子がどんな環境で育ったか、どんな、例えば人に囲まれて育ったならば、ああ人に囲まれたいなって思うようになる。いつも家に帰ると誰もいないなってなったら一人になろうとする。親が自分のことを見てくれていたならば、ね、自分はみんなから見られたい、見てもらいたいって思うようになる。感情的にね。親がいつも自分のことを見てくれないなら、ほったらかしにされるように、ほったらかしにされるように動きます。頭じゃないわけ、これが。だから自分の頭ではこうだああだって言ってるけど、実際動いてるのはほったらかしにされるように動いてるとかね、ね、イライラされるように動いてるとか、自分が小さい時にどんな環境に育ったかっていうのがそのまま、その今の環境になるように動く。そうそうそうそう、理性っていうのは頭でどうかってことなんですよ。だから頭でどうかっていうのは、頭で自分のことをちゃんとこう意識しているときは頭で動いてるわけだけど、人間ってのは意識しているときだけじゃなくて無意識のときがあるわけ。無意識のときはこの我の通りに動くわけで、意識してる時間より無意識の時間が圧倒的に長いので、人間って。だから、我の通りに無意識のうちに動いてしまう。
意識してる時に、無意識の時に妙識な。
そう、無意識の時に妙識の通りに動いてしまう。その妙識っていうのが、自分が小さい時にどういう環境で育ったかってこと。つまり自分の父親や母親が自分に対してどう接してくれたか、どういう印象が残っているかなんです。そして自分はその元でどんな気持ちで生きてきたか、それがそのまま今の環境として生きようとしてしまう。そうそうそう、例えば親がいつもイライラしているならば、ああ、僕はイライラしてもらいたいんだってなるんですよ、無意識のうち。だからその人が無意識のうちに、人はイライラするためにはどうしたらいいのかっていうことを考えて動いちゃうわけ。例えば親の期待を裏切ればイライラしてくれますよね。約束事を破ればイライラしてくれますよね。決まり事を守らなければイライラしてくれますよね。口ではね、みんなが優しい方がいいって言うんですよ。だって頭はそうだから。でも感情はこう自分が育った環境を求めちゃう。 これがガなんです。難しいですか？わかりました、
大体
わかりました。わかってきました。よかった、だからこう、この時が大事なんです。この時に親はいつも笑顔だった、穏やかだったってなったら、もう将来的にもうこう、この人の周りにいる人たちはみんなニコニコして穏やかな人たちばかりが集まります。そしてこの子は無意識のうちにみんながニコニコするように動く、みんなが穏やかになるように動いてしまう。なぜならこれが我だから。でも反対にいつもイライラしていた、ね、そしたらこの子は無意識のうちにイライラするようにイライラするように、ね、動いてしまう。いやー、どうしようどうしよう、私はね結構イライラばっかしちゃいなーと、心配だなーと思ったら、うまい方法があります。イライラしたことをキャンセルできる方法があるんですよ。すごいでしょ？本当ですよ。キャンセルできることがあるんです。どうするか、すごい、ね、イライラしてごめんね、あなたは悪くないよと言ってあげればキャンセルします。つまりそのがはですよ、親から見た自分なので、私がイライラしたのはあなたのせいじゃなくて私に原因があるっていうことをちゃんと子供に伝えれば、子供は、ああお母さんはイライラしてるけど私がそうさせたわけじゃないんだなってががなるのでキャンセルできます。そう。そうすれば、その子の中で、ああ、お母さんがイライラしていることと、自分、今の自分は何の関係もないってなるわけですね。だから、その時に接したことは、自分の中でなかったことになる。がではですよ。あらゆしきに訓示されますけど、がではなくなりますってことです。そう、何回でも謝ったらいいんです。うまい方法でしょ。それは分かります。子供がどんなに小さくても言葉は結構理解してます。
耳で聞いているだけでもいいですか？
はい。
なかなか目を合わせてくれないんですけど。
それでもちゃんと言えばいいです。言ってあげる。あなたは悪くないよ。これね、すごく大事ですね。この言葉。あなたが悪いわけじゃないよ。あなたは悪くないよ。あなたは悪くない。ね。悪かったね。悪かったねって言ってあげるんです。あなたは悪くないよ。全然自分と関係なくてもですよ。例えば子供がね、全然自分全然違う縁で泣いてたとすると。あ、どうしたの？あ、そういうことだったの。ね。ナイナイちゃん悪くないよ。悪くないよ。ね。悪かったねってこう言ってあげるわけです。そうすると、ああ、これは関係ないんだなってこうなる。この最初のがっていうのがやっぱり一番その人に根深く残りますから、根深く、どんな環境でその人が育ったか、 三つ子の魂100までって言います。そのそれがそのままその人の我になって、うん、そしてそれに執着し、その自分と同じ育った環境と同じものをかき集めて生きていくようになる。それが私たちの人生。そしてかき集めたものが年を取って失って、死んでいくときには全てを置いていく。なぜなら我は自分じゃないんですよ。でも我は自分じゃないけど、だけどあたかもそれが自分の人生かのようにもう動いていくんですね。だから有意識は全然違いますから。今日は有意識について話をすると言いながら12人に話し合いまして、ほとんど我だったんですけど、そうそうそう、だからその人の人生とその人の荒屋敷の中に収まってるのは違うわけ。
業が定番にあって、それがこう左右させてるのかなと思ってたんだけど、
はい、がですか。で、多くの場合はこっち側のがと荒屋敷が一致し始めるんです。なぜかってたら、当然そんなことばっか考えてるから、執着して、
報酬人は荒屋敷に、
でそれが荒屋敷の中に収まっていくので、だからその人が小さい時に育った環境をそのまま荒屋敷の中に入れていくわけ。こうやってこうやって入れていくわけで、そればっか考えるから、だから例えばイライラされていたってなったら、イライライライライライラっていうのが収まるわけ。そうすると自分がイライラするか、人がイライラしてくれるように動く。無意識のうちにね、そういう業になっていくってことです。だからもともとそういう人間だったわけじゃなくて、親がそういう業を与えたからそうなろうなろうと生きていくわけ。今更できることは叱ってあげることだけです。だって怒るのも叱るのも我から言えば一緒ですから。怒るっていうのは、こんなことをしたらダメじゃないかと怒りをあらわにすることを怒るっていうふうに言う。当然それを聞いた人は、私は相手を怒らせてしまったから私はダメな人間だとなるわけです。叱るっていうのは違う。叱るっていうのは、あなたは本来もっとできる人間じゃないかと。何言ってんだよってね、こう叱る。これはあなたは本来存在価値の高い人間だと見て叱ってるわけ。叱られた相手は存在価値が上がる。怒り方次第。わかりました、わかりました。もう一回、もう一回言い直しますよ。もう一回いいですか、いいですか、いいですか。リピートアフターミーって感じね。ね。叱るっていうことと怒るっていうことは違う。ほとんどの人はね、怒ってばっかりいるわけ。怒るっていうのは、大体ね、使っている言葉がダメっていう言葉を使うわけ。こんなことをしたらダメじゃないかって怒るわけ。こんなことをしたらダメじゃないか。それを聞いたその人は、こんなことをする私はダメな人間だってなるわけ。わかります。こんなことしちゃダメじゃないか、ダメになりたくなければ頑張りなさいっていう意味で怒るんですけど、聞いた人はこんな風に怒られたからダメな人間だっていう風に思うわけ。そしてがは怒られたいから 怒られるためにはダメな人間になればいいですよね。ダメな人間になったら怒られるようになるから。だから相手が望むようにダメな人間になろうなろうと振る舞うわけ。次に叱るっていうのは何かって、叱るっていうのはあなたは本来もっとできる人間じゃないかと、ね、あなたらしくないとかね、こういうような言葉を使うわけ。例えば俺なんか死んでいいんだって言ったらね、何バカなこと言ってんだよっていうふうに言うと、それはあなた死んでもいいんだ、ね、自分が死んでもいいんだっていう言葉に対して、あなたはそんなね、死んでいいような価値の低い人間じゃねえんだよっていうふうに言ってるわけ。この場合、がとしては叱られるっていうことは、ね、怒られてるっていうがは満たされつつ、かつ自分は価値の高い人間だっていうのが刷り込まれるわけ。そこで価値の高い人間になるためにはもっと叱られなくちゃいけないってこうなるわけですよ。はい、だって叱られたいんだもん。叱られるためにはやっぱりもっとこう、もっと頑張らなくちゃいけないなってなるわけ。わかります？言ってる意味が。がとしては怒られるのも叱られるのも一緒だわけ。存在価値の低いものとして怒ったらダメな人間になるために頑張り始めるわけ。反対に存在価値の高い人間として叱ってあげれば、存在価値の高い人間になろうとするわけ。だって叱られるっていう意味では同じだから。
そんなことしたら存在価値下がるぞっていう言い方だと、
そんなことしたら存在価値が下がるよって言ったら、ああ私は存在価値の低い人間だになる。
ああそう、
そうか。わかります？
なるもんだな。
はい、
どうにもこういうのならんもんだから人間って
。いや、こんなことないですよ、こんなことない、うん、つまりその人は例えばイライラされた環境で育った人はもうダメなんだじゃなくて、イライラされた環境に育った人はもうこれは叱られて伸びるタイプなんです、うん、例えばね、ある人がもうダメなんだ、もう超マネしてもダメなんだよとかっていうふうに言った時にね、何を言うの、って言って言ってもらうとシャキッとこうなります。で、またこう、またこう、なんか言ってもらいたいから、またちょっと1ヶ月後にまたね、
やっぱりちょっと、ちょっと血圧が高いから、ちょっとお休みしようかね、とか、
何を言うんだ、何を言うんだ、っていうふうに言ってもらうと、シャキッとこうなる。
そうかね。
知った激励をしてきたね。
あ、そうそうそう。
いい言葉だけど、ね、怒るとは違うね。
ね。頑張って超もんしなきゃダメでしょ、ほら。っていうかね、うまいでしょ。こういうふうに知った激励をすると、シャキッとなる。でまま、なんか心地いいし、また言ってもらいたい、うん、また言ってもらいたいな。
無意識にそういうことをしようとする、言ってもらいたい。
だからそうなる自分をあまりダメだなって思う必要はないんです。
これは小さい時にもらった
気持ちがしてたね。そう、わかりました、
うん、さっきから聞いても全部自分に当てはまるからさ、
はい、
子供の頃親を怒らせてばっかしいたんだわ。
はいはい、
それは当てはまる。
あ、そうそうそうそう。がですか、が、
うん、
が
本当にそれはぴったり当てはまるもんね。
はい、 向井さん叱ってあげてください。
喧嘩になるしよ。
いやいやいや喧嘩じゃなくて、それが心地いいんです。
叱った激励だ
よ。心地いいんです。喧嘩じゃなくて心地いいんです。喧嘩にはなりません。
激励だもん。
誰を叱るの。
右2人、右隣の。
やめてね。
いや、言えるかもしれない。それが本当のあれ
かもしれない。入れるかい。
保有なん。
保有ですよ、保有。そうそう。
そうなのか。
多いの、どうせしっかりしねえって。
そうそうそうそう。
それはひどいよね、でもね。
ひどい。
ひどくないですね。
認め方次第だ
よね。そうそうそう。
失礼でしょうが。
いや、失礼じゃなくて、それを言ってほしいっていう願を持ってるわけ。
そんなのやめてよ、そんな顔。
そんな顔持ってるから、やってあげなくちゃいけないわ
け。向井さんの役目なんだよ。
そうそう。
いや、だって元気がもう来ないだ
けどね。いや、元気だったらもう元気がなくなってでもこう、ちょっと。
昔なんちこと言ってんの。
はい。
私女のようだもん。
はい。女だろうが何だろうが怒ってもらいたいわ。
年上で向井さんだ
ろうが。年上。
あ、年上で。
バチッとした。はい。
向井さんお姉さんとして。
そうそうそう。
一個だけね。
一個だけ。一個でもお姉さん。
いやいやいや。
もう一人怒ってあげないといけない人がいるんですね。怒ってあげてください。はい。あんた何やってんのよ。本当に野良猫入ってる場合じゃないのよ。
叩き上げた。
叩き上げた。ピシピシピシ尻を叩く。ピシピシ。待ってるもまま待ってるもほらほら部屋に引きこもって待ってるよ。待ってる待ってる。待ってる。
もう何考えてんだって言ってるんだ。
そうそう。こんな素晴らしい環境にいながら何やってんだよ。
そうだ。暴走ふたしてんだって。
そうだ。
人のことしか言ってない。しっかりするって。
しっかりする。
皆さんそれぴったりだ。
ぴったりね。私は女なんだよね。一応は
向井さんの言葉録音しといて。
いやいやいや、そしたら喋らんとか
いやでもそれを言ってもらわないと伸びない人もいるわけですよ、
世の中にはね。
そうだから、いや結局自分の育った環境がイライラしてる環境で育った人は叱られるの伸びるタイプなんです、でなんかニコニコして育った環境の人は褒められて伸びるタイプなんです。相手に合わせてやってあげなくちゃいけない。だからもう自分をイライラして育ててしまったからこれで終わりだってことではなくて、叱って伸びるタイプだから叱るしかないんです。
俺
の自分どんぼくれないのかな。
はい、
怒ったらどんぼくれないのかい。
いや、そうそのこっちのが、ね、理想的な、そう
受け止め方次第だ。
だからもう待ってんです。待って、もうちょっとひねくれて。
もう叱られてみたってのもう何年もないって。
受け止め方ね。
もう何やってんのよ。シャキッとせい。
お前許さと思ってんだよって。
あ、そうそうそう。殺されたような感じだ。うちうち言ってんじゃないよ。
私言ってやるかい。
ちょっと責任だわ。
っていうのを待ってるんです
。いやいやいやいや、なんちことだよこれ。
待ってるんです。
待ってんだ、一生懸命言ってやんなこれ。待ってんだって。
そう、待ってるけど、頭ではそうされたくないと思ってる。これがまあ本当ぐちゃぐちゃなんですよね。もう心ではもうそれを待ってる。
そうかね。
はい。ね、あーってね、日本のどこかでってね、
そんな優しい
私を叱ってくれる人がいるって感じね。
叱られるうちが花だっていう、ね、
そうそうそう、叱ってほしいんです、でもそう 動いてるもんだって、ね、ほらもう 僕を叱ってね、ほら遅くに帰ってきたよ、ほら食事も無難で
一発カ
ンセルしちゃったよ。
おめえ何やってんだって。
はい、
そういうの勝手に言ってやれんだよ。おめえ何やってんだ、何を考えてんだって。
はいはい、ほら、いやこんなことしちゃダメだよって言うと、ほらほらダメになったらもっと叱ってくれるよねってこうなるわけですよ。
なるけ
やっぱそういう叱り方ができるのは家族じゃないかなって思うんですよね、
うん、いいんですか、寄ってたかって叱って。
はいはい、いいんじゃないですか。みんな叱り方ですから。
みんな心だって
叱り方ですから。そう、あんたもこんなってもうダメなんだよとか言うとダメな人間になりますから。ダメなんだよじゃなくて、ダメじゃなくて、
だからダメなんだ。
そうそう、そうだそうだ、ダメな人間になればいいんだってなるんです
よ。愛のある叱りです
。そうそうそう。
優しく
愛のある叱り。
本当のあなたを見せてやりなさいよとか。こういう言い方。
僕たち優しいからね。
そうそうそう。口に優しいことを言うんじゃなくて、叱ってあげることも必要。
でも今の子供は 叱られると育ってないから、ちょっと強く言われたらすぐショック受けちゃって。
そうなんですよ。うん、そこが難しいところで。
苦しいって。
オーナーにしようで。
叱り方ね、叱り方。尻を叩く。頑張れ、しり。俺はもう、悩んだ。もう、ここを逃げ出して帰ろうと思う。何言ってんの、帰るところはないよっていう叱り方。
働けて。
ああ、帰れないのか。あんたならできる、だからここに来たんでしょ、とかね。そうだね、頑張るよ、とかね。そうだ、頑張れってね。やっぱ叱ってあげないとダメなんです
よ。もう一歩これからだってね。
そうそうそうそう、うん、もうダメだ。もう俺なんて頑張れないよなんて言ったらね。
もうそんな年かって言ってないといけない。
あ、そうですね、そんな年か。まだまだ若いぞって。
すごい言ってるわ。
困るの中身だから。
どうしてもんだよ。
それがその人のがですね。で、そういうふうに言ってもらうと、ああもっと言ってもらったらいいなってなるわけです。頭じゃない、無意識のうちに。もっと言ってもらいたいな、もっと言ってもらうためには頑張ってまたちょっと泣き言を言うね、ね。幸せはってかね、歩いてこないだから歩いて行くんだねってね。一日散歩、あ、一日一歩、三日で散歩でね、散歩叱られて進んだら二歩三歩歩って感じね。ここでまた叱ってあげないとね。
まあ、しっかりしてってね。
しっかりして、ああそう、やっぱり三歩二歩三歩
って。
はい、また叱られて三歩二歩三歩。
もっと出てけ。
あ、いやいや、じゃあ三歩二歩三歩。
こうやって言ったら、
向井さん電話変わる。お願いします。先生に変わります。怒り、叱りの先生。お叱りの先生。お叱りの先生。お叱りの先生。お叱りの先生。音声は変えてあります。
そうね。でも気合い入れんかダメなんだ。
あ、そうそうそうそうそう。じゃあこういうのが必要なんだってことです。
みんな優しいんだね。
そう、優しいだけでは変わりません、
ね、
優しくて変わるのは優しい環境で育った人だけです。
ダメなんだ、うんうん、私は何だこの育ちは。
いいんじゃないですか。やっぱ叱ってほしい人は世の中に5万人いますから。
こっちこれ。
なかなかね、笑顔で育ててもらった人なんて少ないですから。
そうだね。
はい、
確かにね、
はい、
残念だね、
はい、ああもうなんでこんな子育てをしちゃったんだろうではなくてね、受け取り方次第、まさにそうですね、受け取り方次第、怒ればいいんだ、叱ればいいんだ、今日も電話を待ってると思います。部屋に引きこもって
引きこもってですか。
はい、今日と明日はもう最初から食事は全部キャンセルにしてありますか。
バツついて
ます、バツついてます。
メールなんか届くさいからね、どなればいいんだね、優しすぎるしょ。
待ってます、待ってる
待ってる、
待ってるな、なんか待ってるんですよね。
何かを待つんだから、
何かを待ってます。こう何かを、はい。何かを待ってます。はい。
怒ってくれるの待ってる。
もちろんです。あでも頭は違うよ。頭は自分の中でこうだからああだから調子を整えるためだああだそうだとかね、うん、言ってます。うん、全然嘘ですね、うん、まあ、人間頭じゃないわけですよ。これ頭が動かしてるんじゃない、感情が動かしてる、はいはいはい、感情はどう動いてるか、それはもう正直ですね、うん、自分が育ってきた環境と同じところに行こうとする。
あんまりいい育ちだったんだね、
うん、
なんていい育ちだったのね、えいい育ちしてる。私はふてくされて育ったのがよかった。分からんね、自分ならね。
これが我というものですね。我でこれと有意識はまた違う、うん、だけどまずはこの理性的な我を崩さないと感情的な我が見えてこないし、感情的な我を、ね、知らないと今度この苦渋っていうのが何かがわからないんです。苦渋というのは自分が無意識のうちに逃げてるものです、ね、我っていうのは無意識のうちに追い求めてるもの、苦渋っていうのは無意識のうちに逃げてるもの、この無意識のうちに逃げているものこそその人の有意識が見えているもの。だから頭で逃げているものじゃないんだけどね。頭ではこう人と向き合うのを逃げてる逃げてるっていうふうに言うのはね、この場合だったらその人と向き合うのを逃げてるわけじゃなくてみんなをイライラさせてるだけなんです。こう、ほらイライラしてねって感じでこう動いてるだけ。ね。だからそうじゃなくて本当にその人が向き合うことから逃げているものこそ。その人の有意識が見えているものだ。だってこれを受け止めてしまうと我が崩れるから。だから我を崩したくないから苦渋から逃げていくわけ。だ自分は何から逃げてるかっていうのはもう自力を崩さないと全く見えてこない。で自力を崩して初めて自分が逃げてるもの、本当の意味で逃げてるものが分かる。その逃げてるものこそその人の有意識が見えてるもの、うん、そうやって苦渋と向き合っていく、これが苦白道の道なの。
お、
はい、だからまずは自力を崩す、その後苦白道を進むというふうに始まるんですね。そんなにこう簡単ではないということですね。有意識を知る道っていうのはね。
お早いね、あんた。
分かっていただけたでしょうか。
難しかったね。なんか分かったような気がする。
小沢さんは向井さんに叱られること。
いや、やめてよね、小沢さん。
いいしょ、お姉さんだもん。
お姉さん。
大した変わらんね。
お姉
つも5つもならちょっとあれかねえか。さあないよ。さあないか。
急にお姉さんに持ち上げられた。難しいよね。
私も母をいつも叱っております。叱ると落ち着くんだよね。うじうじ言ってるけど。
シャキッとなる。
シャキッとなる。そう、シャキッとこう。
そう。死んだに叱られると嫌だよね。
いや、ほらもうガガそうならさ、それがいいでも落ち着くんです。
気分はいいよね。
怒られていいことはない。
分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあ今日以上です。